刻は5時41分10秒を回ったところでございます。タッシー田代と
のすけがお送りしております、
トワイライトアベニュー767フライデー。いやこっちまで笑っちゃうけどね、
いてくれる安心ですね。
いや今日の裏横もすごかったですね。
すごかったですね、本当に。
あ、本当にもういつの時代にも、そしてこの国にも海外にも、すごい人たちはいっぱいいるんだなと。
いますね、はい、
とてつもない人たちいっぱいいるんだなと。
そうですね、
いい勉強になりました、
はい。
今日のファックステーマは袋とあなた。
袋
唐突で申し訳ないんですが、はい、ラジオネームスナフ金蔵さんがご提案してくださったテーマを採用いたします、
はい、
袋とあなた、
うん、袋とあなた、
これが今日のテーマでございます、
はい。
まあご自分でね、
はい、
袋エピソードですか、送っていただければと思うんですが、こんな袋とこういうことになっていましたみたいなお話ですよね、うん、大体ね、
うん、そうですね、
まあ日頃生活の中では欠かせない袋ですが、結構まあ地味な存在といえば地味ですよね、はい、
それに注目したことはなかなかない、
ね、そうですね、そこに改めて、うん、まあスポットライトを当ててみようと、うん、袋とあなた、
うん、
袋といえばじゃないとこがまたミソですね。
そうですね、あなたとの思い出、
そう、袋とあなたのエピソードが知りたいわけです、ね。まあ、5月6月7月と、
はい、
リスナーの皆さんがご提案してくださった66提案の中から、
うん、
いくつか採用させていただいて、はい、3ヶ月ぶち抜き企画でねやってますけど、
はい、
毎週すごいですね。
すごいですね。
先週のテーマがすごかった。
すごかったっすね、本当
に。ペットにしたいカタカナ、
うん、
カタカナをペットにするっていう発想がまず、
うん、
まず飛び越えてるよね。
そうですね、
ね、
はい、
ペットにしたいカタカナは何、
うん、
カタカナをペットにしていいんだ
そうですね、
思うわけです
よ、
ね、
はい。
だから疲れて自宅に帰ってきたら玄関でのが待ってる、うん、じっと立って待ってる
かわいい、
りっちゃんがかわいいってね、
はい、
普通 何を言ってんだみたいな話、
普通のラジオだったら、
ね、
はあ、まあまあまあまあまあみたいな、
うん、何バカなこと言ってんでしょうね、うん、みたいな感じになるけど、りっちゃんは本気でかわいい、はい、
それがトワキンですね。
そうですね、
はい、
まさにこの番組っぽかった、
うん、
それを発案したナルト・トルナさんの素晴らしさね、
はい、すごいですよ本当に。
リスナーみんな大喜びだった、
うん、楽しいですよね。
楽しいよ、うん、
想像したり、
いろんなイマジネーション湧き上がったもんね。
そうですね、
だってさ、その、はい、その後、あの後さ、会社でさ、会社の上司にもそのこと言ってみたの、
はい、
そしたら、じゃあ俺は字だな、字ですか、字は地に点々ですか、死に点々、死に決まってるじゃないか、死に点々、
はい、
それなんで理由は、5人家族みたいでいいじゃないか。
うわ素敵、めちゃくちゃいいですねそれ、
面白いよね。
うわ面白い、それ
そう言われて、でも図もそうなんだよ、地に点々もそうなんだけど、
な
んか横っぽいからやっぱり字の方かなって、
うわその上司の方素敵ですね、
とっさにそれを言えるっていう
さ、へー、ね、想像力が豊か、
その配下で俺が働いてると思うとね、
いやいいですね、うん、いや
5人家族みたいでいいじゃんっていう、
うわいいな、
確かに5人家族だね、
うん、そうですね、
うん、
うわなんかアヒルのこう親子みたいな
あ、そうカルガモのね、
あカルガモ
と、ああいう感じ にも見えてくる、
いいな、めちゃくちゃいいなそれ
そういうところの発想ができるっていうところがまあすごいところだな、うん、そして今日はは
い
袋とあなた。
袋とあなた、また。
袋とあなたのことを考えることができるのは、まあ人生で今日ぐらいです。
うん、そうですね。
ね。
はい、
うん。袋を大切にしようって思うと思うよ、きっと。番組が終わる頃には、う
ん。自分の持ってるカバンとかも袋っちゃ袋ですもんね。
まあ袋っちゃ袋だね。
うん。大きく捉えて構わないですね。
まあ大なり小なり、いろんな袋がありますけどね。うん、袋とあなた。
はい。
ぜひ投稿をお寄せいただきたいと思います。まだ間に合います。
はい。
のすけくん、ファックス番号お願いします。
はい、ファックス番号は0485432179、 0485432179 で19時15分まで受け付けております。
よろしくお願いします。メールアドレスは info@fm767.com、 info@fm767.com でも受け付けております。
はい、
まあ、話変わりますけど、
はい、
先週、うん、もう1週間近く経ったんですね、じゃがいも劇場でのライブ、
はい、
うん、もう本当にたくさんの方にお越しいただきましてですね、上近真理ちゃんも来てくれて駆けつけてくださいまして、
はい、
いやもう本当にありがたい限りでね、うん、もうたっぷり歌いました、歌いまくった、
あ、まあ、久しぶりの一人だから、うん、
あのいつもより曲数は多かったです、
あ、本当ですか、
で新曲というか、うん、まあ、渋谷でも歌っちゃったので、はい、都内初公開というわけではない、札幌で初めて歌ったんですね、うん、で都内初公開は渋谷の方で歌っちゃったので、うん、中野区初公開ですか、うん、
まあでも、うん、あの新しいジャガイモ劇場になって、
そうそうそうそうそうね、うん、シュビドゥバの幕開けという曲なんですけど。まあ、いつかこのスタジオでも歌う日が来るのではないかと思いますけどね。うん、
はい、
なかなか起伏のある、メリハリのある曲でございまして。
楽しみですね。
ね、はい、まだ聞いたことない方はね、楽しみにしといていただきたいんですが。
はい、
まあですね、ペンライトは乱れ、飛ぶわ。
すごいですよね、
うん。
アイドルでもなければ、バンドでもなくて。
そう、オケもない、
ね。オケもない。一人で。
伴奏ないのにペンライトが振り乱れるという、
すごいですよね、光景が。
今回もでも千葉さんもリッチャも元気だったね、
さすが
飛び跳ねてたね、
はい、うん、
であのシュビドゥバの幕開けから、あ、シュビドゥバ違う違う、その前ネガネガブーがあるんだよね、
うん、
ネガネガブーで大騒ぎしてからの座布団なんで、
はい、
結構あのそこで協力してくださる方々最近相当疲れてるんです。あのカラーシュガーの2人には札幌でやってもらったんですけど、
はい、
やっぱネガネガブートの後の座布団って疲れるよねみたいなことを普通に打ち上げで言ってました。やっぱネガネ座布団だけだったらまだしも、ネガネガブーからの座布団って結構疲れるよね
もう参加 しなきゃいけないって
。そうそうそうそう。のすけくんもそうだもんね。
そうですね。
メガネガブーの後の座布団だ、
ね、はい、
あれ結構体力使う。
体力使いますね。はい。
いやだからもうね、アンコールも2曲歌ったりだとか、
うん。
うん、結構歌いまくりましたね。
お
あのハモニカも久しぶりにやったんですけど。
うん、うん。
なんかこう、なんだろうね、何回もこっちはやってるんですけどね。うん、
はい。
そのたんびになんかいつも新鮮な気持ちでできるんだよな。不思議なんですよね、あの作品はね、うん、スーツがあってよかったな、
よかったですね。スーツとジャガイモ劇場というこの2つがないと、
ね、あ、そうそうそう、そういうことですよね、うん、なかなか、
うん、
まあ、いつまでもやれたらななんていうふうに思うんですけどね、またあの新しいライブが決まり次第発表したいんですが、
はい、
これ言っていいのかな、
あら、あらら、
もう言っていいよね、別に、
まあ、誰も止める、
誰にも止められないよね。
止められないですね。
はい。
だ
から初告知になりますね。
そうですね。
歌い人語るは、元より。
はい。元より?
フライフラワーズ。
はい。
が、
はい。
コーノスで、
おっと?
ライブをやることになりました。
いやー。
素晴らしい。さっき、正式に決定しまして。
はい。
だからフライフラワーズですから、
はい、
上近真理さんも、うん、上近真理さんの時間もあります、
はい、
そして新之助の時間もあります、
い
で歌い人語りの時間もあります、
はい、
でフライフラワーズの時間もあります、
盛りだくさん、
めっちゃイベントですよこれ、
何組が出るんだっていう
森友君ももちろん
そうですね、
りっちゃんも登場します、
はい、
12月、
うん、
ね、花火大会から2ヶ月後、
はい、
12月の7日の土曜日、うん、
はい、
多分昼間です、
昼間、
夕方には終了します、う
ん、はい、
そのまま飲みに行きます。12月7日の土曜日、
はい、
西洋料理メイキッスにて、
おー、メイキッ
ス久々です、
そうですね、
いや今日久しぶりにママさんの声聞きまして、
うん、はい、
元気そうで何よりでした、
あ、いいですね、
まあまたやってくださるんですかみたいな感じでね。
、うん、
12月7日の土曜日、
はい、
いやもうすごいですよ、歌い人語る上近真理しんのすけ仲間たちフライフラワーズ、
もう本当すごいですねそれ、
もし本当にこの花火大会でね、
はい、
花よとべとべが使われたらですよ、うん、すごいライブになりますよ、
そうですよね、
それは
入りきんないんじゃないですか、
わかんないです。もしかしたら、まあ、2,3 名メンバーより少ないお客さん、
悲しいな、
ラララララなんて
忘年会です、
忘年会、
はい、
もう忘年会ですね、
そうですね、
うん、今年の 総決算になるし、うん、多分ですね、
はい、
999回目の放送が終わった後なんですね。
すごいところだな、確かにそうです、土曜日ですからね、
そうですね、第2金曜日に1000回を迎えますので、
はい、
その前祝い。
うわ、前祝い
すげえな。でも1000回達成イベントだよな、ほとんど。
そうですよね。
うん。
うん、
そこですよ。そこだ。
そこですね。
あ、ってことなんだったらいろんな企画考えられますね。
そうですね。
今からゆっくり考えますかね。
そうです、
ね。あと5ヶ月あるから。
はい。
いやだから予約制に多分なると思いますのでね。皆さんスケジュール開けといてください。
はい。
12月7日の昼間です。
はい。
コーナスの CM でおなじみ、この後の CM メイキスだ。
そうですね、すごい
偶然、ね、ぜひぜひ皆さんよろしくお願いいたします、はい、この後は、通常のライブインフォメーション、ね、はい、のすけくんのスケジュールも合わせてお届けしようと思います。はい、それでは恐縮ながら僭越ながらライブインフォメーション、まずはのすけくんのスケジュールからいろいろとお願いします。
はい、ツアー今もうすぐ佳境なんですけど、
ついに
あさってツアーファイナルを迎えます。7月21日、うん、日曜日、新宿のブレイズというライブハウスというか場所でやるんですけれども、うんうんうん、今までで一番大きい箱なんですね、ワンマンライブをするところので、ちょっと焦っております。まだまだまだまだお席がございます。どうか皆さん興味のある方はまだ全然チケットありますので、うんうんうん、どうかよろしくお願いします。
ぜひよろしくお願いします、はい、なかなか見れないですよ、ツアーファイナル。
そうですね、本当にぜひぜひ、うん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あとはですね、僕、はいはい、まあ、ちょこちょこサポートをさせてもらってます。
すごいですよ。
チャランポランタンという、
お、来た。
二人組、姉妹ユニットなんですけれども、うんうん、一昨日なんですけども、はいはいはい、7月17日が結成日というか、ライブを始めた日なんですね。で、今年10周年なんですよ。
おお、すげえ。
一昨日10周年の記念の日で、うん、そこでベストアルバムを出したんですね。
はいはいはい、はい。
で、ベストアルバムの1曲目に新曲を入れたんです、うん、僕はそれにも参加させてもらってて。
おお、すげえ。
はい。で、まあ、前回のアルバムとかも出してるんですけども、そうだね、うん、その中に、というか特典で、うん、DVD とかブルーレイが付く、はいはい、まあ、セットのものがあるんですね、はあはあはあ、それが去年僕が出た、NHK ホールのその映像が入ってる。
マジか、
はい、
それはすごい、
はい、うん、で僕はサンプルをいただいたんですね、
はいはいはいはい、
ブルーレイが届いたんですけど、うん、うちにブルーレイをこう再生する機会がなく
て、俺もだよ、
見ることができない。
あ、いやいやいやいやいや
まあでも DVD もありますのでぜひぜひ興味ある方はぜひそちら買っていただいて、
それはすごい、ぜひぜひ
見たいですね、はい、見ていただと思います。よろしくお願いします、
は
い、
よろし、詳細は、はい、ジャイアンのことに関しては2人目のジャイアンのホームページ、しんのすけくんのことに関してはですね、
はい、
まあのすけくんの SNS などを見ていただくのが一番よろしいかと思います。
すいません、
歌い人語るはしばらく主だったようなあれはありませんけどね、8月18日が、はい、富士見野の産業文化センター、
うん、
うん、今年も、三分フェスタ出るんですが、
はい、
今年も司会進行役、
司会も、はい、
そして歌い人語るのステージもやるという、うん、まあ、殺人的なイベントなんですが入場無料で、はい、昼間に8月18日日曜日に行います、
うん、
それから、解禁になりました情報ですと10月2日、
うん、
水曜日の夜、うん、またもや渋谷、
はい、
最近渋谷がすごいですね、私ね。
そうですね。
末木彩さんという、
はい、
ゆくゆくこの番組にゲストに出ていただくと思うんですが、うんうん、歌姫、
はい、
末木彩さん、この間のジャガイモのライブにもいらっしゃってくださっていて、これでイベントに企画で私出るんですが、渋谷のスターラウンジというお店ですが、
はい、
またもや偶然千葉綾乃さんも出るという
どうなってんですかね、
どうなってんですかねっていう感じでございます。
パッケージングされてるような。
そうそう。まあ、他にも10月忙しいんですが、はい、10月19日は今年も私学会高等学校の文化祭、詩、うん、音祭に出演します。6年連続。
すごいですね。
出させていただきます、うん。そして今年もカラーシュガーが詩音祭出ますのでね、
はい、
ぜひぜひ皆さんお越しいただければと思います。うん、いろいろ詳細は歌い人語るのホームページで確認していただけるとありがたいです。CM の後は、
はい、
いよいよ T9、
はい、
またもやピンポンパン突入してみようと思います。後半のトワキン2時間もお楽しみに。さあ6時過ぎましてですね、
はい、
平日出勤の方々はここでね、 今週のお仕事を終えたのではないかと、はい、お疲れさんでしたと。
お疲れ様でした。
いう感じですよね。はい、もうあとはもう飲みに繰り出すだけじゃないですか。
そうですよ。
週末があなたを呼んでいます。う
ん、明日のことなんか考えなくていいんです
ね、
はい、
いや考えようよ。
あ、考え、少しは。あ、本当ですか。
少しは考えないと、ね、
もう明日なんて、
明日なんて
来りゃ来るんですから。
来りゃ来るね、
はい、
うん、来りゃコーノスだね。
来りゃそうですね。
さあということで4時間のトワイライトアベニュー767金曜日、
はい、
8時まで続きます、
うん、
後半の2時間に突入いたします、
はい、
この時間はおなじみ、
はい、
こちらのコーナー行ってみようと思います。
はい、この時間は曜日別コーナーをお届けいたします。月曜日から金曜日までのトワイライトアベニュー767の各パーソナリティが曜日ごとにそれぞれ違ったテーマで皆様に情報をお届けしております。金曜日のこのコーナーは昔懐かしい子供向けテレビ番組で使われた音楽をしつこく検証する。
行こうか。
俺覚えてるかな。絶対覚えてるよな。歌詞田代の徹底的に&多角的にテレビテーマ、通称 T9。 ああ言えた言えた。をお楽しみいただきます。
なるほど。なんかとぼけちゃってどうしたんですか、はい、本当に、
よし、よかったよかった。
お届けいたします、
はい、
ね、
さあ行こうか。
来ました。ね、毎週毎週行こうか行こうか、
そうですね、
行けばいいじゃないかというぐらい行こうか行こうか言ってますけどね。いやすごいですね、
はい、
なんと5週連続になります。
いや嬉しいですね。
T9
ピンポンパン、
ピンポンパン、はい、第5回目になります。
間に合ってよかった。帰ってくるの間に合ってよかったです
ね。
ピンポンパンに、
うん、そうですね、
はい、
帰ってくるまでピンポンパンが続いてるのかどうなのか、
そう
です、危うかったですけれども、はい、ママと遊ぼうピンポンパン、
うん、
1966年、
うん、
10月からスタートしまして、なんと82年まで続いていました、
はい、
ね、
生まれておりませんでした。
こんなに続いてるのにのすけくんは生まれていない、
はい、
すごいですね、
はい、
この後のすけくんが誕生するわけなんですが、
そうですね、
まあ、NHK のお母さんと一緒を意識した、うん、まあ、民放の、
はい、
そういった子供向け、
うんうん、
バラエティ番組って言ったらいいんですかね、うんうん、まあ、そういう児童向けの番組でございまして、
はい、
カータンだとか、うん、いろいろなキャラクター新平ちゃんだとかね、はい、いろいろこう登場して、このピンポンパン体操1971年版が大ヒット中の大ヒットで、
はい、
すごいですね、260万枚、
すごいですね、本当に。
悪友と小林亜生の、
うん、
このタッグでですね、
はい、
行こうかと。260万枚行こうか。
いや、それ生々しいな。子供番組で枚数言うのは。
ね、
はい、
100万枚以上目指して行こうか。
いやいやいやいや、リアルすぎますね。目標がリアルだな。
で、先週ちょっとお届けしました、ね、
はい、
このピンポンパンから登場した、
うん、
少年のアイドルグループ。
はい。
ねえ。
うん、
男子のアイドルグループが存在したという、
この草分け的存在、
そうですね、
はい、
いや先週はね、ハルケンマザーさんのコメントをいただきながら、
さすがですね、やっぱり
なかなかすごい生々しいリアルなね、
街、はい、まで探しに行く
と、そうそうそう、上尾の小学校までメンバー探しに行ったというね。
そしたら公園で遊んでたみたいな、
すごいエピソードが登場しましたね。
すごいですよね。
その名もビッグマンモス。
ビッグマンモス。なんて名前だ。
ビッグマンモス。
ネーミングセンスどうなってんだ、
ね、劇団いろはや劇団ひまわりの少年たちによる、
はい、
まあ、15人ぐらいの、
うん、
何度かこうメンバー入れ替えがありながら、うんうんうん、
はい、
まあ、少年合唱団でもあり、
うん、
歌って踊れるアイドルでもありと、
うん、その子供たちアイドルの本当最初っていう感じですね。
そうですね。で、うん、もう本当に集団アイドルの走りです。昔はいなかった。
そうですよね。
うん、
ね、
うんうん、なかなかすごい。だから若い子供たちに絶大な人気を、
うん、
10代の少女たちを中心にですね、
うん、
絶大な人気を、うん、まあ、誇っていたわけでございますが、
はい、
ビッグマンモス先週特集しましたが、
はい、
まだもう追いついてないです。もっともっと紹介しなければいけない曲があります。ピンポンパン体操、今流れてるのはピンポンパン体操71年版ですが、
うんうん、
78年版のピンポンパン体操は、ビッグマンモスが主役です。お兄さんも出てきます、
はい。
お兄さんも出てきますが、お兄さんは他の体操の曲聴いていただいたことを皆さんはお分かりかと思いますが、うん、なんかこう、なんつうんですかね。
うん、
散らかし役というか、
まあそうですね、
愛の手役というか、
はい、
なんかねこの曲もね、ミクロの探検隊っていう曲なんですけど、
はい、
これがピンポンパン体操78として知られてるんですが、うん、お兄さんの空回り具合がいいですね
かわいそうに
最初がいいですね、最初がちょっとうんって俺な3回ぐらい聞き直した最初だけちょっと最初繰り返して聞いてもらっていい？
さあ体操だ、探検に行ってみちゃっちゃおう。
あ、ええ、もう一回聞くよ、はい、
さあ体操だ、探検に行ってみちゃっちゃおう。
行ってみちゃっちゃおうって言ったよね、うん、もう一回聞いてみようね。
さあ体操だ、探検に行ってみちゃっちゃおう。
どうしたかよ、行ってみちゃっちゃおうって言ってるよね、
お兄さん
うんって思って
行ってみちゃっちゃおう。
これがね、でもこの曲的にはそういうフレーズなんだよね、はい、全部そうなってて、
あ、
ちょっと聞いていただきますよ。ビッグマンモス、ね、ミクロの探検隊、ピンポンパン体操78。やってみちゃっちゃおうって言うけどね。わお。
いるかなこれ
兄さんね。特に不要だと思うんだけど。
あ、お母さんもやってみちゃっちゃおう。
なんか口調が野蛮だよね。
そうですね、うん、
行ってみちゃっちゃおう流行るな、これ俺の中で多分流行る行ってみちゃっちゃおう
どうしたの
78年だけあって、いよいよ楽器のテクノロジーが、
そうですね、
ちょっとやっぱシンセの音がすごい入ってきてますね。
そうですね、テクノ系な、うんうん、アレンジになってますね。
どうもお兄さんの空回り具合が、うん、どうしたんだろうなって、ね、一杯引っ掛けてきてるんだろうなっていう感じが
なんかビッグマンモスの人気に押されて、うんうん、お兄さんの立場がなくなったけど、
いやいややさぐれてる感じだよね。
そうですね、うん、でもなんか出番をもらったからしょうがないからやってるかイエーとか、なんかそんな感じが悲しみをちょっと感じます。
やけな感じです
か。そうですね、
行ってみちゃっちゃおうだからねこれはすごいですよ。
これ歌詞の中でなんとかちゃっちゃってありましたけど、うんうんうん、なんとかしちゃっちゃおしまいよみたいな言葉のなんとかちゃっちゃで今使ってたところあったんですよ。
なるほどね。
それを、はいはい、動詞につけちゃったから、うん、多分なんか変なんだと思うんですよ。
やってみちゃっちゃおうになったのね、
はい、やってみちゃおうにそこにつけちゃったから、
うん、そうですね、うん、
つけちゃっちゃったから、
うん、つけちゃっちゃったからねそう、
うんうん、
でもやっぱビッグマンモスもそうだけど、まあ、ピンポンパンの作曲人作詞詩人ってすごいかったじゃないですか、
はい、うん、
ま、何回前かに特集したけど、はい、これは誰だかっていうとさ、
はい、
作詞が、
はい、
この作詞だよ、
はい、
アギヨーコ、ということは作曲は、
はい、
宇崎竜童、
なんだその二人のコンビ
すごいでしょ。山口百恵コンビですよこれ。
これも
アギヨーコ
嘘だ
あ、お母さんもやってみちゃっちゃおう
、ね、すげえな。
宇崎竜童とアギヨーコの コンビの曲なんですよ。
いや幅広すぎますね。
すごいよね、
うん、
てかピンポンパンすげえよなって思うんだよ。
そうですね、
うん、続いての曲、
はい、
次の曲はもうビッグマンモスのナンバーで、
うん、
これはだいぶビッグマンモスファンからも、
はい、
好まれていたナンバーだそうなんですが、うん、あの子の心は僕のもの、
お、
あの子の心は僕のもの、
いいです、
ね、まあ、歌詞も曲もね、
はい、
よく聴いていただきたいなと思いますね、うん、これ相当な人気ナンバーだったみたいですよ。ブルージーだね。
かっこいい。
いいですね。
すごいよね。すごいですね。
いいアレンジです
ね。そうですね。曲がだいぶ複雑ですね。
そうですね。
子供をよく歌えるなっていう感じ。
そうなんですよね。さてこのあの子の心は僕のもの、
はい、
作詞なんと、
はい、
荒井由実。
うっさ。
マジなんですよ。ユーミンなんですよこれ
詞が。
うん、で、はい、編曲。
はい、
松任谷正隆。
出たよ。夫婦でやってんじゃん。
すごいことになってます。
これ
こんな作品があの二人の中にあったんだね。
そうですね、
うん、まだ荒井由実だからね、
うん、やっぱこうさっき子供が歌うのは難しいっていうような、やっぱ大人な、
うん、
あの、お二人のあの感じは多少分かるなって気がしますね。
確かに分かる、
うん、
いやすごいですよ。
すごいですね。
ユーミンの作詞っていうね。
ユーミンすげえな。
すごいですよね。
はい、うん、
センキュー、ね、だもん。すごいですよ、ね、あの子の心は僕のもの、
うん、
ビッグマンモス。
ビッグマンモ
ス、すごい。侮れないよね。
侮れないですね。
もう作家陣を見てみると。
そうですね。え、うん、こんなに曲が良くて人気だったのに、
うんうん、
タッシーさんは知らなかった。
知らなかった、ね、俺とかガワ皆川さんは知らなかったって。
へえ、
なんかもう、うん、もうハルケンマザーも歌っちゃってる。
さすがですね。
ハルケンマザー今日もご機嫌ですよ。
いいな、
続いての曲はですね、
はい、
視聴者から作詞を、
うん、
歌詞を公募して作られたという、
はい、
やっぱり僕は僕なんだ、
うん、
というね、弟と比べられてることに対する嘆き節ですかね。ここのゆきえお姉さんがちょっと私にとってはきついな、
う
ん、と思ったりするんですけど、はい、やっぱり僕は僕なんだ。カントリー調ですね、うん、
みなりもきちんと評判だし、お母さんだって弟のことばかり。お前はダメね、ひよしを見習ってごらんなさい。お小遣い減らすよ。
なんでこんな なに怖いんだよ、ゆきえお姉さん。これを歌ってるのは山崎圭一さんっていうんですかね、うん、メンバーの中の、はい、で12歳ぐらいだったんですけど、うんうんうん、
はい、
ですね、あの女優タレントの武田久美子っていう人いるでしょ、
はいはいはいはい、
武田久美子と当時付き合ってたっていう、
12、3で
武田久美子が12、3で山崎さんが13ぐらいだったかな、はい、堀越学園、ね、
あーなるほど、
うん、堀越学園で恋愛禁止なんですけど、うん、まあ内緒で付き合ってみたいなことをもう武田久美子を本にしてて、
は
い、でテレビでももう言ってるんですよ、うん、で、唯一2人で会えるのが、
はい、
その山崎さんのご両親が経営してた喫茶店、
はい、
で、お茶を飲んだりするだけで会えてたらしいんですよね、はい、ですごいね、こんなエピソードがあるのかと思ってさ、うん、調べてるうちにびっくりしちゃったんだけど、はい、映画を見に行こうっていう初めてのデートが決まったらしいんですね、うん、
はい、
で初めてのデートの2日前に一緒にランチをしないかということで、
はい、
山崎さんの方が武田久美子を誘ったんですが、
はい、
武田久美子がついにアイドルとしてデビューすることが決まって、
うん、
その写真撮影の日だったんですよ、
うんうん、
初デートの2日前、
はい、
で写真撮影があるから、
うん、
昼は無理だと、
うん、
だからランチは無理だと、
はい、
その代わり夕食を食べようってことになったんですね。じゃあ夕食をうちの喫茶店で食べようということになって、
はい、
で武田久美子の方は撮影が終わって、
うん、
で電話したらですね、
はい、
その山崎さんが亡くなってたんですよ。海の事故で、すごい展開になっちゃって、
はい、
だからもう武田久美子はそこでもう呆然としちゃって、ネットでね、調べてみると、はい、その時その数年後ぐらいに書いた彼への思いの武田久美子の手紙、
はい、
うん、彼に宛てた、天国の彼に宛てた手紙とかを読むことができるんですけど、
うわ、
武田久美子っていうとなんかちょっとほら、はい、恋大きい女みたいな、ね、
そうですね、
ところがありますけど、
はい、
全てはここの時に最高の恋愛をしていて、
あ、
うん、それを思うと、
はい、
そんなに黒ではなく、
うん、
やっぱ最初の純愛というものの、その壊れ方が凄まじかったんだなと思って、
うん、はい、そうなんですね、
そう、海の事故で亡くなって初デートができなかったんですよ。
うわ
ー、それこれ歌ってんのはこのやっぱり僕は僕なんだのソロを歌ってる子、
はい、
うん、
で
俺の一つ下なんですよね、年齢は。だから生きてれば51、2なんですけど、
はい、
ね、そこからこういうビッグマンモスっていうそのアイドルグループをね、調べてるうちにそういうエピソードにぶつかりましてですね、私は。いやー、そんなね、
そうですね、もう若くして、
そういうエンターテイナーもいたのかと、
うん、そうですね、
思いましたね。いろんな人たちにいろんなドラマがあるんだなって思ったりしてね、いや、いろいろ考えちゃいました、それで。
まあ、たらればとか言ったら意味ないですけど、
うん、
ね、なそこで本当は亡くなってなかったらどうなってたんだとか、
うん、そうなんですよね、
うん、
どういう風になってたかは分かりませんけど ね、
も
ちろん
ね、
もう何曲か聞いてみようと思います、
ね、はい、
僕とドラ猫という、
うん、
結構風変わりな曲がビッグマンモスのレパートリーにありまして、金魚を隣のドラ猫に食べられちゃうのかな。
だいぶエキセントリックですね。
だいぶすごい歌詞なんですけど、
すごいですね。
僕とドラ猫、
はい、
ここのゆきえお姉さんもちょっとやさぐれててすごい。軍歌みたいなもんだって。ほぼ軍歌だ。
悲しみあるものか。僕は泣いたよ3時間半。
くな。
ここカサスじゃん。すごいですね。
もうこの歌い出しもう釜谷さんしか思えないですね。ゲターを鳴らしてですよ。ね、ああ。
友よよき友よだよね。
そうですよね。もうそれにしか聞こえないですね。
食べられたーみたいな。すごい。これ裏横でもよかったなと思ってたの、ちょっと。
そうですね。うん、これはいけそうですね。
出てこい、ドラネコ出てこい。僕は誓った大復讐。憎い、憎い、憎い。
お姉さんが憎い、憎いって言ってること自体、すごすぎる歌かなと思って。さあ、じゃあ最後にですね、このビッグマンモスの、はい、うん、もうテーマ曲と言っても過言ではない、
はい、
でハルケンマザーさんは、
はい、
こう行くぞビッグマンモスっていう歌があるの知ってるみたいな感じで俺に詰め寄ってきたんで、
それが
もう俺に詰め寄ってきた、
それをかけない
ね、は
い、
これかけないとやっぱり収まり悪いんで、行くぞビッグマンモス、はい、ハルケンマザー振り付け入りで歌ってるよこれ。スタジオの外で
拳を掲げてます。
困ったねこれ。これはあれですね、作曲編曲が杉山浩一です。
おお、すげえ、
まあ、すごいですよ ね、
すごいすね。
イントロもかっこいいですよ。ということでございましてね、はい、2週にわたってビッグマンモスを特集ずやっぱすごい、もうこんだけ人数がね何人もいるといろいろなドラマがきっとあるんだと思います。
そうですね。
でもあの令和になってね、初めてこうしてベストアルバムが出て、うん、そしてイベントもあってね、本人たちが駆けつけたっていう、
へえ、
うん、何人かのメンバー
が、すごいな、
大喜びですよ。だから当時のファンは
ですよね、
ね、なかなかすごいグループがいたんだというわけでございましてね、はい、ピンポンパン、来週も続きます。
まだ終わらないんだ、すげえな。
まだちょっとネタがありますのでね、来週のピンポンパン、
はい、
ね、またそちらの方も楽しみにしていただければと思います。タッシー田代の徹底的に&多角的にテレビテーマ、通称 T9、 今週もお届けいたしました。